波コスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。さあ、今日から始まりました波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。私たちが住むこの日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。それではナミさんをご紹介します。ナミさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はじめまして、はい、さあ今日から始まりましたコーナー、はい、初回ですので、はい、まずナミさんがどういう人なのか、何をしているのか、ね、はい、という、まあ、自己紹介をお願いできますか。
はい、わかりました。私は陰陽五行論から基づいた大宇宙占術コスミックディスクの鑑定士です。で、皆さんに宿命を鑑定するということをお仕事にしてます。
はい、鑑定士でいらっしゃると。
はい、そうです。
私たちの宿命を、
そうです、
鑑定する方なんですよね。
はい、そうです。
このコーナーでは、はい、ナミさんから、はい、もういろんなテーマでお話をしていただいて、
そうなんです、はい、
まあ、皆さんの、うん、まあ、歩んでいくこれからのね、うん、まあ、人生に、うん、様々なところで、はい、お役に立てていただきたいと。
そうですね、はい、
ということで、もう今日からスタートですので、皆さんぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
さあ、そして、はい、今日はナミさんどんなテーマで、
うん、今日はですね、はい、まずこのひふみ言葉っていうね、ネーミングをつけた由来、はい、どういう意味があって、どこからネーミングをつけたのかっていうね、お友達にね、ちょっとお話ししたら、ひふみ言葉って聞いた瞬間、ひふみんから取ったのってね、言われた方がいて、ひふみんじゃないんですっていうね、お話もちょっとして、これ意味をね、お話ししないといけないなっていうことで、まずそこからね、スタートしようかなと思います。
そうですね。はい、コーナーのタイトルが、はい、波コスミックのひふみ言葉。
そうです。
このひふみ言葉とはというところからですね。
そうなんですね。はい。はい、ひふみ言葉って、なんていうのかな、こう、昔からのね、はい、まあ、昭和の時代の方っていうのはね、ちょっと聞いたことがあるかなっていう方もお見えになるかもしれないんですけど、
はい、
ひふみよいむなやことっていうね、数の数え方ありますね。
ひふみ、
そうです、そうです。あれっていうのは、もともとひふみのりとっていうのりとの中にある数を数える言葉なんです。
のりとの中の、
そうなんです、
数を数える言葉。
そうです、はい、うん、で、数を表したりする言葉の中からの、はい、そのひふみってもう 1,2,3 ですね、はい、要はスタート、始まりの意味なんです。ので、そこから、まあ、これ今日からね、始まるっていうことで、ひふみっていう言葉をそこから取らせてもらおうかなと思って、ひふみっていうね、言葉を取ったんですけど、そののりとの中のそのひふみっていうね、その数を表す中でも、ひふみっていう一つずつ、そのひらがなの文字に意味があって、ひは光、太陽っていう意味なんです。
光、はい、
はい、で、ふは風です。
風、
はい、そうです、
ね、
はい、
風
で、みは水です。そういうふうに意味が一つずつあるんですね。
光と風と水、
そうなんです。ので、そういう何かこう生きることに大切なこととか、それからなんかこれから始めることに対するなんかこうエネルギーをね、もらえるようななんかこう始まりを意味する言葉と思って、なんかひふみ言葉ってピーンとこう頭に浮かびましてね、それに決めました。
確かに私たちが本当生きていく上で、
うん、
どれも大切な、
そうなんですよ、
光と風と水っていう、
そうです、はい、
で、始まりという意味も、
そうなんです、はい、
こう、あ、私たちが人生を本当にまた、一日一日新しい一歩ですもんね。
そうなんです。 あのそのひふみのりとっていうのはね、もともとあのまあ神仏をね、例えばお伊勢さんの祭りごとやなんかにもね、そののりとって読み上げられたりすることもあるようなね、あのもので、あのひふみよいむなやこうとの次にもちろらねっていうね言葉が続くんですけど、それ1から10までの数字プラスもちろらねっていうところは100千万億兆っていう意味があるんですね、言葉のその数字の意味と、そうするとそこの10からは10倍1万倍ってね、こう数が増えていくんですけど、それはあの宇宙が万倍広がっていくっていうイメージがそこに込められてて、そういうなんかこれからもっともっと広がっていくようにっていうね願いも込めてこのネーミングにねしました。
こう本当宇宙の無限の広がりっていうのを、
そうですね、はい、
表しているんですね、
はい、そうです、はい、そうです、
それがひふみ、
はい、
まあ、のりとから、
そうです、
ひふみ言葉というもの、
はい、そうです。
これは皆さんにね、これをまず踏まえていただきたいですね、
ひふみんじゃないということをご理解いただければいいかなと思います。
わかりました。それはまず皆さんに知っていただく、はい、ということ で、
はい、
で今日は、
はい、
さらに、
はい、
あのお盆、
そうなんですね、あの来週からね、お盆に入るんで、まあお盆にね、こうあのなんかこう関わることをねお話ししようかなと思って、
そうですね、
まあねお盆って皆さんお休みがあったり、うん、まあ帰省されたりとか、はい、お墓参りとかね、お仏壇なんかね、お参りするっていうことがね、あのなんかこうされること方が多いかなって、
そうですね、
で思うんですけど、お盆ってね、はい、あの五行陰陽のその中で言うと、あのお盆の墓参りっていうことにもちゃんと意味があって、あの五行陰陽の中では1月2月3月4月っていう月にね、ネウシトラウっていうちゃんとあの十二支の干支がついてるんです、で7月っていうのはもともと旧暦で言えばね7月15日がねあのお盆ですので、でその7月っていう7の月っていうのは猿っていうね意味が、猿年の猿ですね、
はい、
猿の月っていう意味があって、猿月の15日に、祖先の霊をね敬う祭事をするっていう意味があのお盆のお参りとしてはあるんです。はい、で例えば1月1日の場合だと神事ですよね、神事しますよね、はい、あのお寺さんじゃあ方神社とかね、そういうあのところにお参りに行ったり、まあ、あのお正月だけどお墓参りに行く方もね見えるかもしれないんですけど、あの基本的にはね初詣って言って、まあ、神社にねこうお参拝に行くっていうこと で、あのその時は、お正月は神事、神事ですね、でお盆は仏事、仏様、ご先祖様っていうそういう意味がそこに含まれてまして、でその中でもその例えばお墓に行って、水をねこうかけますね、お参りするときにお墓洗うのにね、
墓石にね
こう水かけますよね、それも水っていうのは熱って方角、北のことなんですけど、
はい、
北の象徴が水なんですよ。なのでお水をかけるとか、そういうあの五行陰陽のそういう中国のね方からのいろんな歴史とか文化が日本に伝わってきてるので、例えばお亡くなりになった方はね北枕に寝かせるっていうのも、北って根の方角っていうんですね、なのであのそういう意味があって、あのお盆っていうのは迎えるんです。
そう、あの月ごとに、はい、あの干支がある、日にちにもね干支があるっていう話は、あ
のよくね、あの旧暦のカレンダー使ってたりとか、まあ今のねあのカレンダーでも、大安吉日とかね、そういうあの仏滅以外に、虎の日とかね、例えばなんかこうあのね、振ったるものを使って見える方は、ああそういう意味かっていうのがね、なんとなくちょっとわかる方も見えるかもしれないんですけど、あのちゃんとあのそういうね旧暦の、あのものにはね必ず意味がありまして、はい、なので何の気なしにお参りしてるんじゃなくて、ちゃんと意味があるっていうねことですね。
お盆というのにはちゃんと、お盆にお墓参りをするというのは、 きちんとしたそういった意味がある、まあ、仏事ということ
なんですね。そうなんですよね。はい、そうです。なので何かこうね、お墓参りにね、こうなんかこう無心にこう手を合わせるっていうんじゃなくって、今までねこう半年間の無事とね、それからこの その年末お正月迎えるまでの今後半年の無事をお祈りするっていうようなねイメージ、ありがとうございますとまた見守ってくださいっていうようなねつもりで手を合わせていただくっていうのがね、なんかよくお墓参りに行ってお願い事をね、例えばおじいちゃんおばあちゃんご先祖様何々が叶いますようにとかね、お願い事する方もね割と見えるんですけど、実はねいけないわけじゃないんですけど、お願い事に対して見守ってください、後押しするエネルギーをください、でも自分もちゃんと努力しますって見守ってくださいっていうことを伝えることが大事で、
こう決意というか、
そうなんですよ。で、例えば、自分が全然頑張ってないのに、で、こういうことしたいです、なりたいです、それ無理ですよね、現実的に考えてもね。っていうと、一生懸命頑張ります、こういうことを頑張ろうと思ってます、見守ってください、こういう風になるように頑張りますっていうね、で感謝します、ありがとうございます、見守ってくださいっていうのが基本ですよね。
なるほど、はい、お墓参りにね、皆さんお盆で行かれた際に、ご先祖様に手を合わせるときに、やっぱり日々の感謝、
そうです、感謝が一番大事ですね。
まずは感謝なんですね。
そうです、はい、そうです。
で、見守ってくださいにはやはり自分が例えば成し遂げようとすることがある、
そうですね、
これを頑張ります、
はい、
決意を述べて、
そうですね、
でそれに対して見守ってくださいという、
はい、はいはい、そうです。
はあ、となんかそういうやっぱりお参りの仕方で自分自身もその言葉がまた巡ってきますね。
そうですね。でやっぱり例えばお家にね、仏壇があったりとか神棚があったりとかで、される方もお見えになると思うんですけど、やっぱ手を合わせるっていうことは、手を合わせた時って目閉じますね。目開けたままの方も見えるかもしれない。基本的にはね、目閉じる方が多かったり。
そうですね。
神社仏閣でね、参拝するときなんかは目開けたままっていうこともあるんですけど、お家だとね、やっぱ仏壇とか、そうです、目を閉じるっていうのは、やっぱり目を閉じて手を合わせることで、やっぱり見えない世界のね、方たちに祈りを通じさせるためなんです。目を閉じるっていうのは、視界に見えてるものをシャットアウトするわけですよね、
はい、
っていうと真っ暗、目を閉じると通常真っ暗になるんですけど、この真っ暗な状態で無心になってそこで祈りを捧げるって意味がありますのでね、
なんか確かに腑に落ちます、はい、そうですよね、
そうなんですよね、
目を閉じる、
はい、
すごくこう周りのものが目に入らないので、雑念が入らないというか、
そうです、そうですね、
一心に、
はい、
それに、祈りに対して、
はい、そうです、そうです。昔はね、そういう歴史、仏教とか神道とかがもっともっとね、昔はもう全部一緒だった時代もあって、そういう時はね、こう太陽に手を合わせる太陽神の時代がね、もっと昔にはあったので、太陽をね、神様って祀ってた時代には太陽に朝日を浴びる時に手を合わせて、今でも年寄りの方なんかだとね、朝日に向かってね、朝ウォーキングしてる時に手を合わせてる人とかいますもんね。だからやっぱりありがたい、太陽が上がることはありがたい、で今ここにね生きてることがありがたいっていうことを感謝することがとても大事ですね。
神話でもアマテラス、
そうです、はい、
大神は、
はい、光の神ですからね、
そうですね、っていうので、なるほど、はい、太陽に手を合わせる、
そうです、
それもなんか素敵ですね。
だから神棚にもね、アマテラス様真ん中にね、お祭りするのもそういう意味がありますよね、光のもう源に毎朝手を合わせるっていうね、そういう意味もあると思いますね。
なるほど、はい、なんかこう手を合わせるというこの、仕草っていうのも本当に私たちって無意識にしてるんですけど、こう教えていただくと、目を閉じることで、
そうなんですよね、
本当無心になれる、
そうです、
でお墓にお参りした時にもご先祖様に、 やはりあの感謝をして、うん、で見守ってくださいという時にはきちんと自分のこの決意ですとかも、うんうん、その意思ね、成し遂げたいことも伝えていく、はい、まずは感謝なんだよということですよね。
そうですね。あの例えばね、お供えや何かね、うん、持ってかれる方もね、お盆やなんかのお墓参りだとか、あの仏壇はいいんですけど、あのお墓の時はね、あの例えばお酒持ってかれたりとかね、お饅頭とかいろんなもの持ってかれる方もね、はい、見えますけど、あの実際はあんまり必要ないです。実はお墓にお供えっていうのは、はい、あのお線香とろうそくで十分なんです、ただあの持ってかれたい方もね見えるので、そういう場合はお参りをしたらその場で下げて変えられるっていうことがね基本です。置きっぱなしになってるところとかねたまに見るんですけど、あの例えばビールの缶が置いてあったりとかね、お酒の瓶が置いてあったりとか、ありますよね、っていうのはやっぱりあの今世にね未練をあの引っ張るといけないので、あのその時にお供えして、でお供えっていうのはあの別にあの世でねそのお供えしたものをごくごく飲んだり、ご飯をむしゃむしゃ食べたりっていうイメージではなくって、あくまでもそういうお祈りを捧げるね、手を合わせて祈る時のためのものだったりねするものなので、まあ、神棚や何かはね、もちろんあの、あの上がってますけどね、そういう、あのお墓参りの時はあのそういう食べ物や何かね基本的には必要ないですけど、持っていかれたい方はその場でねお墓参りが済んだら下げて帰ってくるっていうことがね、お寺さんやなんかだとねあの下げてくださいってカラスやなんかが来ちゃうからってね、帰ったらどこもありますけど、あのそれが基本ですね。
なるほど、はい、あの今世に未練を残さないという、
そうです、
ですから気持ちやはり、あのあお酒好きだったな、でそこでお供えをして手を合わせたら、お供えしたものは持って帰る。そうです。
例えばね、あの中に行ったのが、あの生前ね好きだったからって墓石、墓石にお酒とかビールをこうかける人とかたまにいるんですけど、そういうことはね実はあんまりしてはいけなくて、まあ、墓石もね傷みますし、あのしてはいけないと言われてて、あの基本的にはお水をかける、でまあお掃除をねきれいにして、で自分の身も心もなんかこうすっきりしますもんね、
そうですね、
そうですそうです、
不思議とすっきり、なんか気持ちが、
はい、
もうそれこそ現れるような感じがしますよね。
そうなんですよ。そのためのお盆の帰省やお墓参りなんですね。自分の気持ちとか心とか、そういうものをねきれいにする、浄化する、リフレッシュするっていうね、そういう意味がちゃんとあるのでね、とても 大切です。まあ帰らなくてもいいか、お墓参り行かなくてもいいかはダメで、
ドキッ私痛いところ疲れてしまいました、
はい、
ダメなんですね、
はい、あの、はい、やっぱりねお家をきれいにお掃除するのも、お墓をきれいにお掃除するのも同じことですので、ぜひあの運気アップしたい人はなおさらお墓参りは行ってくださいね。
わかりました。
はい、ご先祖様が帰って見える ね、あの時期ですし、
そうなんですね。
はい、あの世とこの世がね、こうつながる時間って言われてますのでね。
そうですよね。
はい、そうですね。
そうなんですよね。はい、ですから迎え盆送り盆っていう、
そうですそうです。
それをすごく大事にして、
そうですね。日本の風習ではね、皆さんそういうところがね、多いですからね。はい。
そうか。お墓参り、これはその自分の、はい。その心とね、その体も、本当にすっきりさせる、ことでもあるということですね。
はい。
わかりました。
はい。ぜひ行ってください。
はい。心を私入れ替えます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はまあ初回ということで、奈美さんから一二三言葉をまず教えていただいて、お盆のね、あのお参りについても教えていただきました。
はい。
で来週なんですが、来週はどんなこと？
はい、来週はですね、8月葉月、あの和名ではね葉月って言うんですけど、はい、8月の葉月の鳥の月って書いてね、これあの夕月と読みます。
夕月。
はい。その、はい、五行陰陽から見たお話と、それから二十四節気っていうね、あの、春夏秋冬の四季の四つを、また六個にね、こう分割した二十四節気っていう風な日本っていうのは、もともとね、あの歴がありまして、その中からのね、いろんなお話をさせていただこうと思います。
はい。来週も楽しみです。
はい。
さあ、皆さんにお伝えします。ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、アルファベットで、大文字で LINE、LINE、 アットマーク、ここからは半角小文字です。nami.cd、 nami は nami.cd です。 LINE アットマーク nami.cd、 こちらが nami さんの LINE アカウントです。
はい、
そして G メールでは半角小文字で nami.cd 数字で101アットマーク gmail.com、 G メールでは半角小文字で nami nami.cd 数字で101アットマーク、 G メールは gmail.com、nami.cd101 アットマーク gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。ナミさんとつながります。
はい、
素敵なお話、初回で、
はい、
いろいろと私も教えていただきました。
いいえ、いいえ、
は
い、ね、
お墓参り大切に、
はい、ぜひ皆さん行ってください、
行きたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
以上ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。